新平家物語連続講義第255回、一門都落ちの巻公家座の目、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net、 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は木曽義仲が念願の都入りを果たした場面をお送りしました。都入りした義仲は後白河法皇の宝珠寺殿へと向かいました。叔父行家に一足遅れてしまいました。ようやく宝珠寺殿へとたどり着いた義仲でしたが、行っても行っても高い土塀が続いて、どこから参入してよいのかもわかりません。まるで同じところをずっと巡っているかのような気がしてきた義仲は、お供のわらわに不機嫌な態度をとります。侍たちが言うには、目指すべき蓮華王院はまだまだ先のようです。それを知って義仲は、ならば駆け出せと急に馬を追い出し、衆生七騎で一塊に走り出しました。そしてやっとのことで蓮華王院にたどり着いた義仲です。迎えの下官たちにしばらくそこで控えているように言われた義仲が、そこにあった将棋に寄っていくと、先着の行家が晴れの装いで悠然と将棋に腰掛けていました。義仲と行家の目が合います。それでは本文を見ていきます。公の庭なので二人は目礼を交わしたきりだった。しかし門扉を隔てて左右の歩道に将棋を分け、公正式に控え合った二人は何か他人のようだし、別個の軍の大将と大将とが端なく出会ったようであった。これが儀式かもしれない。不満だったが義仲は印山の作法ならばと虫をこらえていた。だが行家のいでたちを見ると自分に劣らぬ立派さである。ことには黒革の鎧を着ている。重々しき黒革の大鎧は大将の着用するものと巴も言っていた。俺の指図のもとに基礎勢の一手を預かり、伊賀大和を迂回して入落しただけの重郎行家を院では何と考えて俺同様の大将扱いをするのか。叔父は叔父でも基礎のかかりうど、この義仲が帰化の一生に過ぎぬものをば。黙ってはいるものの不快さは大言えない。自然義仲は嫌な顔色になった。すると行家は彼方の将棋で少し頭を下げ気味に見せた。そしてニヤニヤ顔を作りながらこう話しかけてきた。
どうなされしぞ殿には。いかいごちさん、お約束の時刻は過ぎても散々お待ちしておったが、院のご催促、是非のお先に参っておったが、まあ夜にも入らず今日のお間におて終着でござった。
ひめ、義仲は鼻で苦笑した。そして、
そりゃそうよ、和殿のごとく身軽には参らぬまい。三軍が都へ入るには叡山を立つだけでも半日はかかる。
ごもっともじゃ。しかし行家が越えた伊賀大和寺でも思わぬ敵やら妨げに煩わされ、いやもうえらい苦労をなめましたぞ。それが今日院の身庭で各お互いの無事を見られたのは何としてもめでたいことでござるまいか。
知れたことめでたいには決まってる。俺にとってみれば自称の年わずか700-800の小勢を語らい、基礎山中から旗揚げして以来信濃北陸の戦場に幾十旅の精神をかけ、一族多くの者を死なせ兵器を打ち破って今入落の一年を遂げたのだ。しかも鎌倉の曽根見に石吉孝までを頼朝の手を渡して、ただ諸子を貫くために脇目も振らず突き進んできたこの都だ。今日の初の印山こそ義仲にとって生涯の晴れでのって何としようぞ。
ちょうど言葉の途切れに内から門が開かれた。院の大夫の城智康がそこまで迎えに来ていた。そして、
両所とも東の民庭まで参入あれ
と告げ、なお注意として、
すぐ御前へまかりますゆえ老中たちはそのままそこにお残しなさい。うちへ召し連れて行かれるどもはわらべ一名ずつに限ります
と教えた。さて二人は片膝をついてうずくまりながら後白河法皇のご出座を待ちます。長い時間が過ぎて海添の大夫の城智康から後白河法皇の出座との旨の声がかかりました。作法に自信のない義仲は行家の作法を真似て左手は膝に残し、右の片膝と片手を使え、 御簾に向かって拝しました。別当左衛門の神左根家、金の工事常房、当の弁の金光らに続き、すだれのうちでようやく後白河法皇が着座したようです。天上人たちの目は平家と入れ替わりに都入りした義仲と行家に注がれました。海添えの友康から二人に木座橋の御前右利まで進むように指示が出されました。その時義仲は行家の先に、行家は義仲の先に立とうとしている様子に、友康はそのまま並び合ってと小声で注意します。義仲は平伏しながら次の所作をどうすればよいのかと戸惑っていましたが、ようやく別当藤原実家を介して義仲と行家に法皇からのお言葉が告げられます。まず実家の口を介して告げられたのは、頼もしゅうおぼしめすぞという院の言葉でした。それからおのおのの軍校は追って院議申すと告げられた後、ついに院前を下すとの旨が述べられました。その院前の内容は、内大臣宗盛以下平家を討てとの旨の内容でした。それでは再び本文を見ていきます。義仲行家は戦事を賜ること身の誉れ、元よりありがたくお受けつかまつりますると同時に答え、そして我ら入落の上はもはや何事によれ院の栄領を煩わし立てまつることはございませぬ、はばかりながらご安堵あらせられますようにと奏上を仰いだ。終わると了承はすぐ、また海添えの友康について南の中門へ背を揃えて下がっていった。昨日は平家をして源氏を討つべしと仰せを下し、今日は源氏の二将に平家追討の院宣を与えたのだ。世の天変にあたっては院のこういう無節操もまたやむを得ないものなのか、それとも後白河のお胸には何かより以上な大道の政治的ご信念があってのことか。公家座の面々には全てが昨日の今日である。自己一身の運命にさえ戦々恐々の中である。ほとんど誰にも明日のことは分かっていない。それの矛盾と割り切れぬ思いもあった。皆なんとなく後味の悪い面持ちに見える。こうして後白河以外の刀匠人は無意無能であったかといえば、なかなかそうでもない。消極的ではあるが、この人々がおのずから持っている公家的な目にも怖いものがあった。同日の夜のこと、院の左小便三永はもう早速九条金座を月の輪の館に訪ねて、痕跡義仲と行家とに宣言があった院邸の模様をつぶさに金座へ話している。そして金座はその晩書いた28日の日記玉葉中に、客の三永が来てこんな話があったと、その次第と感想と次のように記しているのである。三永来たり語りて言う、義仲行家など蓮華王院の御所に召され、追悼のことを仰せつかわさる。代理天上の縁にて仰せ下す。かの両人地にひざまずきてこれを受けたまわる。御所たるによってなり。参入の間この両人相並びあえて前後せず、両者創建の意思あることこれをもって知るべし。基礎入落のその日初の院山にもう三永といい金座といい義仲行家の両者の間に、どっちも己一人が良い子になろうとする増上満の兆しがあったと意味軸も看破していたのである。両者相並びあえて前後せず、創建の意趣もって知るべしとは、恐ろしい公家的な観察というほかはない。あの時漆壺のような暗い御簾内におられたが、後白河法皇の虚のごとき御眼もまた基礎なるものの実態を謁見第一日に見て取られたのではあるまいか。さて、当時の貴族たちの鋭い目について述べられていましたが、この後義仲は都でうまくやっていけるのか、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。